今日はヨハネによる福音書の7章に書かれています、カリオの祭りにイエス様が出席された時のですね、その出来事から考えてみたいと思っています。聖書朗読でも読んでいただきましたけれども、こういうふうに7章の37節に書かれています。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日、最後の日、最終日ですね。イエス様が立ち上がって大声で言われた。何と言われたかというと、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。カリオの祭りというのはユダヤ教でですね、杉越の祭りと、カリオの祭りというのがですね、2つの大きなお祭りでした。どちらかというとお祭りの内容から言うとですね、カリオの祭りの方が、むしろ、盛大に祝われたというふうに言われています。しかもそのカリオの祭りのですね、一番最後の日ですね、最終日、これはお祭りのですね、一番最高潮に達するそういう日に、文字通り世界中から集まっていた巡礼者でごった返していた神殿の境内でイエス様が立ち上がって大声で叫んだと書いてあるんですね。立ち上がって大声で言われたって書いてあるんです。みんなに聞こえるよ。カリオの祭りというのは皆様ご存知かもしれませんけども、これは英語ではフィースト・オブ・タバナコって言うんですね。これは仮住まいの、そういうお祭りということでございます。でこういうですね、今では現代の、イスラエルの方ではこんなものをお庭に建ててですね、そしてここで食事をしたりですね、場合によっては、ここに寝泊まりしたりする、そういうふうな、以前はですね、昔は、板とかでですね、仮の小屋を作って、そしてそこにですね、この祭りの間は寝泊まりをして、そしてこれ40年間彼らがですね、モーセと一緒に荒野をさまよった、その出来事をですね、思い出す、そういう一つの祭りでした。でその荒野をですね、さまよっている間、イスラエルの人たちの、を支えていたのはですね、神様が直接天から降らせたですね、マナという、特別な食べ物、それからですね、これはところどころでですね、そういうことが起こりましたけれども、これはですね、神様が、モーセを通してですね、こういうふうに奇跡的にですね、水を与えられたですね、パンと水ですね、どちらも神様が奇跡的にイスラエルの人たちにお与えになってですね、そして40年の長い間、神様に直接養われて40年間彼らが歩んでいったんだということをですね、思い起こす。そしてそれと同時にですね、その40年の長い旅路を終えて、そして約束の血と蜜の流れるですね、約束の土地に彼らが入ってそこに住むことができたということを祝う、そういうお祭りだったんですよね。で、その時にですね、彼らが特にパレスチナですね、雨季と乾季にはっきり分かれていますので、これ乾季にはですね、雨が降るように、祈る雨乞いの儀式みたいな、そういうものがですね、異教徒たちは行っていたわけですね。そういうものがですね、このカリオの祭りの要素の中には一つですね、組み入れられているというような、そういうふうな、考え方もですね、説明されることがあります。毎年ですね、雨が降って穀物が出来上がるか出来上がらないか本当に死活問題でした。だから神様がですね、雨を降らせてくださることに対する感謝、こういうものをですね、このカリオの祭りでは祈られたわけですね。ですからカリオの祭りはその荒野旅している間ずっと毎日雲の柱、火の柱でですね、神様を導かれたですね、それを表すために夜中ですね、大きなかがり火がたかれて光のお祭りとも言われました。それと同時に実はです、神様が、不思議な方法で水を与えてくださった、 ですね。そして定着してからもですね、その雨を降らせて養ってくださっているということを感謝する、そういう水の祭りというふうにも言われたんです。で、まあ、実はですね、神殿はですね、エルサレムの町の一番高いところにあります。でその神殿からですね、ずっと南側の方に歩いていくと、こう下り坂になってですね、一番低いところにですね、まあ、シロアムの池というところが、まあ、あるんですね。で祭りの最終日にはですね、ここに向かって、まあ、祭司を先頭にですね、まあ、行列がですね、歩くんですね。でその時に、まあ、シラムの池は今はですね、まあ、こういうふうな様子になっているようですけれども、そこまでですね、祭司を先頭にこうやってですね、イザヤ書の言葉をですね、歌いながら、まあ、彼らはですね、シラムの池に水を汲みに行くらしいんですね。でイザヤ書のですね、12章にある言葉、主よ、私はあなたに感謝します。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。あなたは私たち、あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲むですね。こうイザヤ書の12章の言葉を彼らは、まあ、歌いながらですね、祭司を先頭に、まあ、シュロの葉、シュロの木の枝ですね、あるいは収穫の実りを表す、ね、レモンの木の枝とかですね、そういうものを持って、まあ、祭司を先頭にシュラムの池に向かってエルサレムの町の中をですね、イザヤ書を歌いながら、まあ、歩いて水を汲みに、まあ、こうやっていくとですね。でこの水をですね、金の、まあ、器に汲んだ祭司はですね、その後ですね、水を汲んで神殿に今度は戻っていきます。そこでですね、まあ、彼らはまた歌うわけですね。ハレルヤ、主を褒めたたえよ、どうか主よ、私たちに救いを与えてください。どうか主よ、私たちに栄えを、栄光を与えてくださいですね。そう歌いながら神殿に戻ってきてですね、そしてそのシュラムの池で、祭司がこう金の器に汲んだ水をですね、まあ、祭壇の西側といいますから、まあ、祭壇というのは東側が入り口で、祭壇の西側っていうとその建物の方の側ですね、そちら側にあったですね、そちら側にこう浄炉でですね、まあ、水をこう撒くらしいんですね、どうもユダヤ教のね、そういう昔の文章を見るとですね、で祭壇のところにですね、水をこう撒くことによって、そこで、まあ、祭壇に水を、まあ流すことによって、その水がまたですね、雨となって、そして、まあ、戻ってきて、そしてまた翌年ですね、シュラムの池から水をですね、汲んでくる、まあ、そういう象徴的なことが行われたらしいんです。でその最終日にですね、シュラムの池から祭司たちが水を汲んで戻ってきた、その祭壇の脇にですね、水を汲んで、そしてお祭りがですね、水のお祭りが最高潮に達したときに、イエス様はこうやってですね、すっくと立ち上がるわけですよですね。みんなの真ん中に立ち上がって大声で叫んだですね。先ほど読んだ通りですね、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、ね、水のお祭りですね、そして水の儀式行われた、まさにそういうみんなが注目している中で、イエス様が立ち上がってこの言葉を大声で叫んだですね。人が生きていく上でなくてはならない水、これは目の前で祭司が汲んだり注いだりしている水でも、空から雨となって降ってくる水でもないとイエス様はおっしゃったんですね。祭司がシラムの中から水を汲んできて注いだ水、あるいはそれはですね、神様が雨を降らしてくださった、あるいは岩から水をですね、与えてくださった、それを感謝する、そういう儀式でありましたけれども、しかし本当に私たちを生かす水というのはそういうものじゃないですね。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいとイエス様はおっしゃったんですね。つまりイエス様はですね、神殿の真ん中で、その祭りが行われているもう中心で、祭りが最高潮に達したその時に神殿で行われていた水の祭りを根底からですね、否定するような言葉を言ったっていうことなんですよ、この時。まあ、ある意味イエス様にとってですね、これは まあ、何をされるかわからないですね。命がけの発言だったというふうに、まあ、捉えなければいけないことなのかもしれません。そしてイエス様はおっしゃいました。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるとおっしゃいました。私を信じる人はその人の内側から生きた水が流れてくるんですね。池から汲んでこなくてもいい、岩から水が出てこなくてもいい、空から雨が降ってこなくてもいい、その人の内側から水が湧き出るっていうふうに言ったんです。この内側っていうのは文字通り人間の内側、それこそ内臓、内臓から体の中から湧き出るっていう、そういう意味の言葉をここに使われているんです。肉体の中のこと、生きた水が川となって流れ出てくる場所は、まあ、この聖書の箇所をこのまま訳してある言葉通りに読むならば、イエス様を信じたクリスチャンの内側から水が出るっていうね、そういうふうな言葉に訳されています。まあ、ただこれに関してはですね、まあ、いくつかの、まあ学者の中ではちょっと意見が分かれると思うんですね。このその人の内からっていうのがその信じた人なのか、それとも別の人なのかっていうのはね、まあ、ちょっと後でまたそのことを話します。いずれにしろですね、生きた水が川となって流れ出るですね。そしてここにですね書かれている生きた水っていうのは、まあ、聖霊のことだと39節に、書いてありますですね。こうですね。で7章を見ますとですね、イエス様が神殿にやって来られて以来ですね、これ実は7章 この今日読んだところの前とか後ろとかをずっと見るとですね、わかるんですけども、まあ、後で読んでいただきたいんですけども、イエス様って一体誰なんだっていうことをユダヤ人たちがみんなですね、その神殿に現れたイエス様を見かけて、イエス様が喋ったりやったりしていることを見てですね、イエス様って一体誰なんだろう、イエス様って一体何者なんだろうというふうに議論していたっていうことが書いてあるんですね。イエス様こそですね、メシアだっていう人もいれば、いやそんなはずはない、そんなことありえないっていう人もいて、まあ、意見が分かれていたっていうことが7章全体に書いてあるんです。まあ、そういうふうにですね、イエス様が誰であるのかっていうことについて混乱しているユダヤ人たちを前にして、まあ、イエス様は先ほどの言葉を、まあ、大声で言われたんですね。イエス様って一体誰なんだろう、みんなが議論しているところに注目しているときにイエス様が立ち上がって大きな声でですね、乾いている人は私のところに来なさいとおっしゃったんですね。まずですね、まあ、いくつかこのイエス様がおっしゃった言葉の内容についてですね、ちょっと見ていかなきゃいけないんですけれども、これはまずですね、ヨハネが面白い書き方をしてですね、これ祭りのですね、先ほど言いましたように盛大に祝われる最後の日、終わりの日に、まあ、イエス様が立ち上がったって書いてます。まあ、祭りの最終日のことを指してるんです、終わりの日っていうのは。ただこの終わりの日に立ち上がったって書いてあるこの終わりの日というふうに訳されている言葉の元々の言葉はですね、同じ言葉がヨハネの福音書の中ではですね、全部でこれ以外に6回出てくるんですね、ヨハネの福音書には。この箇所以外に6回出てくるんです。その6回のほとんどが、まあ、同じような意味で使われているんです。それはどういうことかというと、まずですね、6章に4回出てきます。6章にはどういうふうに書いてあるかというと、まあ、まずこういうふうに、私をお使いになった方の御心というのは私に与えることで、私が人に失うことなく、終わりの日に復活させるです、ね。私がその人を終わりの日に復活させる。ですね、私の肉を食べ血を飲む永遠の命を、私はその人を終わりの日に復活させるですね。私はその人を終わりの日に復活させる、もう6章には4回出てくるんですけども、復活させるっていう言葉とですね一緒に使ってるんですね。それから11章に出てくるんです。11章はラザロが復活した時にですね、あの時にマルタがですねイエス様のところに終わりの日の復活の時にですね復活することは知ってますとイエス様に告白して、終わりの日と復活がやはりセットで語られているんです。 で、もう一箇所、6箇所目がですね、12章に書いてあって、イエス様の言葉を受け入れない人は終わりの日にイエス様の言葉そのものによって裁かれる。いずれもですね、終わりの日に復活、終わりの日に裁かれるんですね。この終わりの日という言葉をヨハネは福音書の中でこの場所以外では全部その終末のこととして終わりの日っていう言葉を使っています。その同じ言葉が、まあ、実はですね7章に使われているんですね。祭りの終わりの日、カリオの祭りの終わりの日って、まあ、先ほどカリオの祭りがどんな祭りか私説明しましたけど、これ40年間荒野をさまよった後約束の地に入ることができたというそういう感謝の祭りなんです。まさに終わりの日の神の国をですね表すそういう祭り、その祭りの終わりの日にですね、まあヨハネはたまたまこの終わりの日っていう言葉を使ったんじゃないと私は思います。本当に終わりの日のことをですね、このイエス様がこのカリオの祭りの時にこの水の祭りの中で大声で叫ばれた言葉の中には終わりの日のことを語っているとヨハネはですね理解してこの言葉を使ったんじゃないかとまず思います。それからですねもう一つ面白いのは、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書に書いてある通りその人の内から生きた水が川となって流れている。聖書に書いてある通りその人の内側からですね川となって流れる。聖書に書いてある通りですね、まあ、イエス様の時代に聖書って言ったらこれは明らかに旧約聖書のことです。旧約聖書に書いてある通りということですね。旧約聖書の、まあ、どこに書いてあるのかですね。実はこの川のことですね、書いてある聖書の言葉はいくつかありますけれども、おそらくこのゼカリア書の言葉であろうというふうにですね、まあ、言われるわけです。ゼカリア書にこういう言葉が書いてあります。しかしただ一つの日が来る、その日は主にのみ知られている、その時は昼もなければ夜もなく夕べになっても光がある。まさに終わりの日のことを言ってるんですね、ゼカリア書。その日エルサレムから命の水が湧き出て半分は東の海へ半分は西の海へ向かい、夏も冬も流れ続ける。主は地上をすべて治める王となられる。その日には主は唯一の主となられ、その皆は唯一の皆となる。終わりの日にですね、その日にはですね、エルサレムから命の水が湧き出て、そしてしかもそれはですね、東へ西へですね、全地を潤し、そして夏も冬も、雨季も乾季もないですね、年中潤し続けるですね、いうふうに書いてあるんですね。まあ、エルサレムはですね、神殿のある神様の都としてしばしば天国の象徴としてですね、聖書の中には描かれます。いつか来るただ一つの日、主にのみ知られている日、昼もなく夜もなく夕べになっても光があるその日、これまさに終わりの先に来る日ですね。その日にエルサレムから水が湧き出る。神の都エルサレムの神殿という場所で世の終わりの日という時に神殿から命の水が湧き出て主なる神様が唯一の主となられる、天国が完成するという、そういう言葉ですね、ゼカリア書。この言葉をイエス様は水の祭りであるこのカリオの祭りの一番盛り上がっている時にですね、まあある意味思い描きながらこの言葉をおっしゃったんじゃないか。ヨハネの福音書にはですね、水のことがよく出てくるんです。水が出てくるんです。まあ、思い出していただくと、ヨハネの福音書の2章から水が出てきますよね。イエス様の一番最初の奇跡は何だったんですか。結婚式、カナの結婚式で、ね、亀に入った水ですね。たくさんの水をブドウ酒に変えたんですね。もう最初から水なんですよ。ヨハネはですね、水と霊ですね。水のことを何回も書いてる。それからヨハネによる福音書はですね、実は神殿について何度も書いてます。他の福音書は大体ですね、イエス様は神殿に行った時のことを1回しか書いてないんです。ところがヨハネによる福音書は3回書いてるんですね。まあ確かにですね、3年半イエス様働いたんですから3回行ったとしてもおかしくないんですけどね。3回以上行ったとしても。 ヨハネの福音書は水のことをたくさん書いている、神殿のことをたくさん書いているんですね。これは神殿の模型ですけどね。ヨハネはですね、水ということ、神殿ということ、非常にですね、イエス様の働きの中で大切な一つの印として福音書の中に何度も書いています。最初にエルサレムの神殿にイエス様が行った時のことをヨハネが書いてますけども、その時にユダヤ人たちと論争になるんです。きっかけはですね、イエス様が神殿で商売をしている人たちを追い出したんですね。その結果、ユダヤ人の指導者たちがですね、こういうふうに言ってきたんですね。ごめんなさい、こうですね、あなたこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりかですね。イエス様が神殿から商売していた人を追い払ったんで、そういうふうに言ったわけです。それに対してイエス様は何とおっしゃったかですね。この神殿を壊してみなさい、3日で建て直してみせようと言ったんですね。で、この神殿に対して、まあ、これはですね、ユダヤ人たちはこの神殿46年もかけてね、再建したのに3日で建て直すというのかって、ね、そういうやり取りがあったことが書いてあります。で、しかしですね、このやり取りにはですね、実はその後にヨハネの解説がついてるんですね。こういう解説です。イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのだと書いてあるんですね。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出して、聖書とイエスの語られた言葉を信じたとヨハネが解説を書いています。イエス様は神殿という言葉がですね、実はイエス様ご自身のことを表しているということを、その働きの最初から意識してた。ですから神殿の中では特別にいろんなですね、大切な言葉を語られたですね。イエス様の体が神殿である、そのことが分かる出来事がですね、福音書に書いてありますよね。イエス様が十字架で亡くなられた時に、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた、書いてあります。イエス様がですね、まあ、実際に復活された時に、彼らはイエス様がこの神殿ということはご自身のことを表しているんだという意味でいろいろ語っておられたということを弟子たちがようやく分かったって書いてあるんです。しかもですね、まあ、水、イエス様が十字架にお代わりになった時に、ローマの兵士がですね、イエス様の脇腹を刺した時に、そこから血と水が分かれて流れてたと書いてあるんです。血と水が流れたんですね。イエスの体から水が流れ出た、イエスの内側から水が流れ出たって書いてあるんですよ。まあ、そういう読み方あんましないかもしれませんけど、今日の箇所を読んでそこを読むとですね、イエスの内側から水が流れ出たっていうふうに読みたくなりますね。イエス様はですね、おっしゃったですね、聖書に書いてあると、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになるですね。まあ、このことに関しても実は7章にですね、ヨハネは解説を書いてます。7章の39節ですね。イエスはご自分を信じる人々が受けようとしている霊について言われたのである。ヨハネは解説をしているんですね。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、霊がまだ下っていなかったからだですね。イエスが栄光を受ける日、最終的に栄光を受けになる日、それは先ほどのですね、ゼカリア書に書かれていた一つの日、夕べになっても光がある日です。その時、神殿から命の水が世界中に流れ出ます。しかしそのことがですね、この十字架の上においてもですね、印としてイエスの内から血と水が流れ出るということによってですね、まあ、私たちに印として示されていたんです。ご自分の体そのものが神殿であるとイエス様は宣言なさった。そしてイエス様はですね、復活した後ですね、弟子たちを前にして聖霊を受けなさいですね、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される、誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残るというふうにおっしゃいました。釘を打たれた手、 槍で刺された脇腹、血と水が流れ出たその脇腹を見せながらイエス様は弟子たちに息を吹きかけながら聖霊を受けなさいとおっしゃったんですね。イエス様が栄光を受けるときに流れ出てくる、内側から流れ出てくる命の水というのは聖霊のことを表しているとヨハネは解説しています。その時イエスに下り、神殿としてイエスの体から、神殿としてのイエスの体からですね、流れ出た聖霊が弟子たちの中に宿ったんですね。その聖霊を受けた弟子たちがイエスが天の父から派遣されたように、人々に罪の許しを与えるために世に派遣されていきました。その人のうちから、その人のうちから、ね、生きた水が川となって流れ出るようになる。その人のうちからっていう、その人はですね、イエス・キリストご自身のことを指すんだろう、指すに違いないですね。まあ、そういうふうに、まあ、聖書を読むことができるんだですね。イエス様は水の祭りの最中にですね、最高潮に達した時に立ち上がってですね、乾いているものは私のところに来なさいですね、私を信じるものは私の中から私の内から湧き出る命の水をですね、いつまでも受けることができるんだとおっしゃったですね。まあ、そういうふうに私たちこの聖書の言葉を読むことができるんじゃないかと思います。まあ、パウロもですね、このイスラエルの人たちが荒野をさまよっている間、岩から出る水を飲んだことにをコリントの手紙の中に書いてあります。そしてこの岩はキリストを表しているというふうにパウロはコリント第一の手紙に書いてあるんですね。そして、まあ、教会というのはキリストの体として、神殿のをキリストの体としての神殿なのだというふうにパウロも言っています。まあ、コリント第一の6章にはですね、あなた方の体もですね、神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿だとパウロは言っています。教会がイエス・キリストの生ける体を表す神殿である。それと同時に私たちキリストを信じる者の体も聖霊が宿るときに聖霊の宿る神殿だとパウロは言っているんです。イエス・キリストの体は神殿を表します。そしてイエス・キリストの内から流れ出る水である聖霊を受けたクリスチャン一人一人も聖霊の宿る神殿です。そしてそのクリスチャンが集まっている教会も神殿です。神の宮です。神、キリストの体として神の宮です。ですから復活のイエス・キリストの神殿としての体、それはまさにですね、私たちこうやって礼拝をしているキリスト教会そのものがイエス・キリストの体としての神殿なんです。そしてこの礼拝の時間に行われる一つ一つのこと、総額、聖書朗読、祈りですね、説教、賛美、それらすべての一つ一つのことを通してその聖霊が私たちに語りかけ、神との交わりが行われます。そしてこの聖霊の働きによって私たちの罪が許され、キリストと一つとなることができる。乾いているものは誰でも私のところに来なさいとイエス様がおっしゃっておられます。瞑想の言葉にですね、この黙示録の22章の言葉を印刷していただきました。ここにこういうふうに書いてありました。天使は神と子羊の玉座から流れ出て水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を癒す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。黙示録の22章ですね。これは新しい天と新しい地の情景を書いている、そういう箇所ですね。先ほどのヨハネによる福音書を書いた同じヨハネが幻の中でこの黙示録の言葉を書いています。幻で見た終わりの日に完成するこの世界の情景を書いています。天国には、新しいエルサレムには、水晶のように輝く命の水が 流れている。それは玉座から流れている。神殿の一番奥の部屋から流れ出ているんですね。そしてその水によって皆健やかにいつまでも生きることができる。そして何よりも神のしもべたちは神の御顔を仰ぎ見て、直接仰ぎ見て礼拝をすることができる。そのような礼拝こそが天国の一番大切な本質である。新しい都というのは神殿そのものである。新しい都というのはイエス・キリストそのものである。私たちの命はこの礼拝で与えられる命のパンと命の水によって養われています。私たち一人一人が今日この礼拝の中で、終わりの日を望みつつ天を仰いで神様の子羊を礼拝することができることは何と幸せではないでしょうか。一人でも多くの人々がこの罪と死の呪いから解放されて、共に誠の神様を礼拝することができるように、私たち一人一人がですね、イエス・キリストの内側から流れ出る豊かな聖霊という命の水を受けて、そして私たち自身が生きた水の川となって人々を潤すことができるように心から祈ります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。